響さんち、夏目響のガチンコラジオ。
はい、皆さんこんにちは、夏目響です。今回はボリューム9ということで、この番組は夏目響がリスナーの皆様と楽しくおしゃべりしていく番組です。はい、今回はですね、早速なんですけれども、お便りも読んでいきたいなと思うんですが、まずはその毎回のお便りの案内からさせていただきます。はい、この番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便り、ぜひぜひお待ちしています。それでは響さんち、夏目響のガチンコラジオ、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。アラカルトなお手紙コーナー。はい、このコーナーは夏目さんがリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。毎回大きく2つに分けて、真面目なお便り編、何でもお便り編ということでやっておりますが、今回はですね、真面目なお便りを2通読ませていただきます。ではまず最初に、ラジオネーム黒金さん、はい、こちら真面目なお便り編やってですね、少しだけ要約させていただきます。夏目さん、こんにちは。こんにちは、黒金です。5月の月初めにとても悲しいことがありました。なんだろう。約5年ほど付き合っていた彼女と別れることになりました。あら、ちょっと彼女側の問題でいろいろあり、お別れを決断されたということですね。しかも結婚も考えていたっていうことで、それで悲しくてたまらないと。ちょっとここでですね、立ち直ることはできず、心が立ち止まったままになっています。夏目さんは立ち直るためにはどのようなことが必要だと思いますか？ご意見を伺いたく存じます、という、結構深刻な悩みで、しかもですね、このお便りは本当今回の6月分の方でのお便りなので、ものすごく最近のお話ということですね。いやー、結婚も考えていた彼女と、しかも2人の間じゃない問題でお別れをするということですね。立ち直るために必要なことは、もうこれは一択じゃないかなと。時間が解決するとしか言えないし、時間こそが多分その癒しというか、そう、悲しくなかった日々への戻る必要なものなんじゃないかなと。もう結論からお答えをさせていただくとですね、私はそうかなと思いますね。黒金さんは本当に毎回のようにいつもリリースイベントとか、あとはそれ以外にもいろんなトークの機会とか、あと今回のこの日々ラジ友の会もね、最初からずっと聞いていただいてる大切なリスナーさんです。ぜひね、皆さんも一緒に考えていただきたいんですけれども、いや、どうやったら立ち直れるかっていうことなんですけど、それぞれね、多分立ち直り方とか落ち込んだ時の対処法はあると思います。お菓子食べるとか、好きな場所に行くとか、人に話すとか、まあ、それも対処法としていいなとは思うけど、根本ではやっぱりもう時間なんじゃないかなと思いますね。やっぱ大事な彼女、しかも結婚も考えていたけどっていうことでなると、本当にもう相当な穴が開いてると思うんですが、 無理せず、これは本当に悲しい時はそのまま悲しいなって気持ちを持って、まあ、仕事中はね多少抑えながら、まあ、泣きそうになる場面とかあると思うけど、例えば不意にね何でもない時に、例えば手元にあった何かアイテムでその人との思い出が蘇るとか、そういうのもね本当に一緒にいた時間の分だけ日常にいろんなものが大事な思い出がね散りばめられてるとは思うので、それをいきなり立ち直ろうと思って蓋をするのは難しいから、時間、もう悲しみとともに日々を過ごす、そしてそれを続けていくうちに、そのうち少しずつやっぱり日常が戻ってくるかなとは思うので、私もそういう経験はあるので、まあ人それぞれパターン違うからそんなに大層なことは言えないんですが、それでも黒金さんの気持ちは多少わかるつもりです。もう時間ですね。で、まあ今まで通り彼女さんがいた時も夏目響の応援はしていただいていたんですが、まあこれまで以上に、イベントごと、そして作品とか、あとですね、ちょっと今年中に、普通の私の本業以外でも、いろいろとコミケとか、まあこれから話すんですけれども、そういうのが、いろいろ目白押しになってるので、それはそれ、これはこれで一緒に楽しんでいけて、少しでも癒されたら私としても嬉しいなと思いますね。黒金さんのこと本当に大事に思ってますので、ゆっくりと無理せずに日々過ごしていきましょう、一緒に、日々ラジにちなんでみたいな、っていうことでですね、リスナーみんな寄り添ってるので、私たちこれからもね助け合っていきましょう、無理しないで、ということですね。ではまたラジオ、メッセージ送ってきてください。続きましてですね、ラジオネーム猫さん、響さん、いつもラジオ楽しく拝聴しております、ありがとうございます。この度響さんに相談したいことがあり、メッセージを投稿しました。選択すること、手放したりやめたりすることがとてもとても苦手、今現在の現実に対して満足してないのに変わる行動を起こせず二の足を踏んでしまいがち、環境を変えたい、好転させたいなど思う反面、現実に後ろ髪を引かれたり手放したりやめた後の未来が怖くて、取捨選択することから逃げてしまいがち、響さんにこういった感覚ありますか、また乗り越えた経験があればぜひアドバイスが欲しいです。いや、これもね、猫さんも先ほどの黒金さんに続いて、もうしっかりとした最近の、だからもう人生ですよね、ライフステージで必ず思うことかなっては思って、黒金さんも猫さんも私もちょっとそれぞれの年齢はね、全員どうなんでしょう、近いのかな、わからないけど、でもなんとなくですね、そんなにものすごく離れたような3人ではないような気がしますね。なんだろう、親近感を感じます、猫さんも黒金さんも、その悩みというものに対して、やっぱ年ごとの悩みってあるので、そうですね、その現実、今を変えたいけど何も起こせず、しかも未来がどうなるか不確定だからこそ怖いっていう話だと思うんですけれども、いやー、どうだろうな、本当にやばくなったら人って行動を起こす気がする。これもさっきの方に続いて結論からちょっと話してしまうんですけれど、例えば本当にその場から逃げたいとか、あとは何か急にまとまったお金が必要とか、あとはどうしてもそこに行かないといけないとか、それをしないといけないとか、 ていう、本当命かけたみたいな選択の時っていうのが時々訪れるとは思っていて、多分まだその時ではないだけなんじゃないかなって。で、逆に言うと猫さんきっとすごく先のことを考えてらっしゃるから、そうやって不安になるような性格なのではないかなと、ちょっとこの短い文から読み取ってみたんですけれども、どうでしょう、合ってますか？なんかやっぱり楽天的な方ってそんなに未来のことすごく考える、まあ考える瞬間きっとあるんでしょうけど、寝る前とかあると思うけど、でもそれで不安に、急に不安に襲われるとかっていうのないような気がして、でそれが日常だとしたら、さらにじゃあもう行動するってなると、もっとポンポンって行く人は行くけど、多分猫さんはそういうタイプじゃないから、すごく性格もよく考えているからこその悩みだと思うんですよね。で、私もこういった経験ありますか、乗り越えた経験があればアドバイス欲しいとおっしゃっていただいてるんですが、はい、ありますね。何度かありますね。本当に現状を変えないと、あ、私ここで飼い殺しされるなとか、ちょっと強い言い方になっちゃうんですけど、とか、あとは、あ、なんかここで終わるかもみたいな、一生これで終わるんだみたいなっていうタイミングがこれまでちょっとあって、で結局何か未来のこと変えれるのは自分しかいないから、だから周りをと比べて何かするとかそういうんじゃなくて、か全部自らのその物差しでこれはやばいっていう時に一応何かしら行動は起こしてきてますね。猫さんは多分これからそういうのが起こるかもしれない、もしくはこれまであったかもしれないけど、多分本当におのずと何でもない時思わなくても、そういう場面が来たら急に頭が切り替わったりするような気がするので、そこまで、でもそこまで重大な風に捉えなくてもいいんじゃないかなって、とってもよくある悩みだと思うし、で今それ考えられてるっていう時間をせっかくなら準備期間にして、今できる何かを 手が届く範囲でやってみて、有意義な時間を過ごしつつ、その休憩に、夏目響さん関連のいろいろをね、お仕事っていう、だからいわゆる底辺に、なんか誰かの誰の右側のお仕事、そっちのお仕事で日々を過ごしてもらえると、そういう本当に大事なタイミングが来た時に行動が起こしやすくなるので、今は準備というか、なんか情報収集期間なんじゃないかなって思いますね。なので猫さんもね、私もそれぞれ苦辛いこととか嫌なこと、もしくは未来で楽しみなこととかあると思うので、多分なんかわかんないけど年近いような気がするんで、一緒に乗り越えていきましょう。さっきのね、黒金さんもそうです。もう本当にそれ辛いことはあるけど、でも生きていくしかないので、手を取り合って、このひびラジ友の会みんな優しいので何の悩みでも受け入れてくれますということでですね、これからもラジオも、そして私たちみんなも支え合っていきましょうという、今回はどっちも真面目なお便りで締めさせていただきます。通常の場合は真面目なお便り編、何でもお便り編ということで、アラカルトなお手紙コーナーやっておりますので、皆さんふざけた内容も真剣な内容も、短くても長文でも何でも、一緒に考えさせていただきますので、ぜひぜひ毎日お便り受付中です。ではね、今回のアラカルトなお手紙コーナーはこの辺で、じゃあ今日はね、一緒に手を取り合おうということのお話でした。はい、ではアラカルトなお手紙コーナーでした。いつもありがとうございます。 あなたの耳に響け、今月の妄想お色気フレーズ50音順コーナー、パチパチパチパチ。はい、ではラジオネームやすさん、結構毛だらけ、猫灰だらけ、あの子のお尻は、はいはい、ということでですね、これ最初に毛って言いましたよね。そう、今回毛から始まるものなんですけれど、やすさんのこれあれって思って、どうしても解説が必要な気がして、ちょっと今次のに行く前に話すんですが、結構毛だらけ、猫灰だらけ、あの子のお尻は、これずっとループしてる言葉なんじゃないかなって。結構毛だらけとあの子のお尻は点点点っていうのが、実はこれくっついてる言葉で、延々とずっと同じ言葉を伝えようとしてるんじゃないかなって。でこれを、お色気っぽくっていうことは、やっぱり猫灰だらけは多分間につながるちょっとした息抜きになるんで、これは置いといて、あの子のお尻は結構毛だらけをきっと本当は言いたいんですよね、やすさん。どう、やすさん、合ってますか？ですよね、合ってると思う。わかります。結構毛だらけ、猫灰だらけ、あの子のお尻は結構毛だらけ、猫灰だらけ、あの子のお尻は、という話ですね。はい、聞き方によっては妄想が膨らむはずです。はい、続きまして、ラジオネーム原タイラーさん、けん玉を触られて嬉しいなんて変態だね。はい、こちらは説明不要ですね。けん玉、ちょっと見て、けん玉持ってるでしょ。持ってない？いや、持ってるはずだよ。特にオス、オスのリスナー持ってるでしょ。はいはい、ありがとう。響きさんち、夏目響きのガチンコラジオ、そろそろエンディングのお時間です。早い。今回はね、アラカルトなお手紙コーナーと、あなたの耳に響け今月の妄想お色気フレーズ50音順コーナーが結構対極な内容にね仕上がっておりますので、2つに分けて楽しんでもらえたらと思います。いつもね、皆さん楽しみにしていただいてるのはすごく伝わっていて、私も本当にやりがいを感じています。ありがとうございます。今回はですね、無駄話ありません。いや、もう本当今月何にもなかったです。やっぱ先月がお話聞いていただいてると思うんですけど、先月ひどかった。本当に財布なくしたとか、マイナンバーなくしたとか、本当にひどかった。今月マジで話すことがない。いや、あるよ、イベントとかあったよ、トークイベントとか、怪談とワイダンのトークイベントとかあったけど、あとオフ会の料理とかあったけど、そういうのじゃなく急なハプニング系ですよね。そういうのは本当になかった。というわけでね、今回告知が3つあるのと、あとちょっとね、皆さんからいただくお便りについてですね、アナウンスをさせていただこうと思います。まずですね、告知、7月の15日に、久々にラムタラ秋葉原で DVD リリースイベント行わせていただきます。夏、本格的な夏になって初めてのね、イベントになるんで、いや、一緒にいい汗かけたらなと思います。そして今回も多分水着の予定です。夏を感じましょう。一緒に目を閉じればね、砂浜でね、ヤシの実持ちながら一緒に撮影会してるっていうのがわかると思う。ほら、みんな聞こえるでしょ？っていうことで、はい、7月15日ラムタラ秋葉原でお会いできたら嬉しいです。発見は7月の10日からです。ぜひよろしくお願いします。そして なんと8月の告知もさせていただこうかなと。あのね、これすごく緊張してて、何がっていうと、8月12日月曜祝日、なんと人生初めてコミケ初出店です。コミケ2日目ですね。その前の日曜日が1日目になってて、コミケの2日目8月12日月曜祝日に西エリアで、響き写真サークルという名前で、出展をさせていただきます。あの、馴染みの写真家さんとね、やらせていただきますので、いや、初めてですごい緊張してる。あの、やっぱり何でもマイナスな考えをね、最初にやってしまいがちな性格なんで、やっぱりほら、コミケって本当に歴史がある、イベントごとですから、みんなね、あの、すでにベテランさんとかに何か粗相がないようになんかやんないとなとか。いや、でも、あの、すごくね、私も楽しみにしてるし、皆さんもね、一緒にこういう初めてをこれから、経験して、また思い出をね、作れてはいいなと思ってるので、ぜひ8月12日のコミケでお会いできたらと思います。西エリアの、響き写真サークルでお待ちしてます。西エリアです。はい。詳しくはですね、インスタと、X の方でもね、あの、頻繁に告知してますので、ぜひ投稿をご覧いただければと思います。そして、その後、翌週かな ?8月17の土曜日、なんとですね、初めて、名古屋でイベントさせていただきます。やっとだ!やっとそっち側久しぶり。今年の頭に大阪に行かせてもらったんですけど、1月ですよね。その後8月の17日、めっちゃ空いたやんっていう。ぜひぜひお願いいたします。そしてね、そこの場所で夏目さんの作品をよく買ってもらうということをね、あの、一緒に活動の応援として、やっていただけると大変幸いです。ということでね、初めて8月17土曜、名古屋のマックス書店さんで、イベントをやらせてもらうので、ぜひお越しください。近くの方も、名古屋にまだ行ったことないとか、また行きたいっていう方ね、あの、皆さんのことをお待ちしてます。私もすごい楽しみです。よろしくお願いします。そして、この、締めの言葉の最初に言ってた、お便りについてなんですけれども、あのですね、最近お便りが、あの、送ってくださる方が結構固定化し始めてて、このままだと、変わり映えがしなくなるぞって。みんな、ラジオ聞いてくれてる皆さん、お願いします。送ってきてください。お願いします。というわけでね、あの、一緒に盛り上げていきたいので、ぜひ何でもいいので、あの、小さなことから大きなことまで、どんと来いということで、いろんなお便りお待ちしてますので、あの、よろしくお願いします。あとね、メールなのか、あの、紙のお手紙なのかっていうことで、ちょっと戸惑って送らなかったっていうことは、方の話も聞いたことがあるんで、このラジオは、あの、メールです。電子メール。ですので、あの、送料とかかかりませんので、ぜひぜひ気軽に毎日ブログのようにください。そして、最後にですね、一部の、あの、毎月お便りをくれる方、本当に毎月ありがたいです。本当助かってます。なんですけれども、毎月ごとに変わるお題、今月の妄想お色気フレーズについてなんですが、あの、これ毎月ごとのものになってるので、多分ね、すごく配慮していただいて、さらにその次の月の分も一緒に送ってくださる方がいらっしゃるんですが、すいません、ちょっとね、私、頭弱くて、まとめるの苦手なんですね。なんで、その月ごとで、その月に合ったものを送ってくださると、とても助かります。よろしくお願いいたします。はい、ということでね、今回は特にプライベートに事件も起こらず、平和に過ごしつつ、皆さんとオフ会とかで4周年のいろいろを楽しんで過ごしていた夏目響きがお送りしました。皆さんお便り待ってます。イベントも来てください。ありがとうございました。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。あ、ちょっと待って。今日も一緒にファイティング!